とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの高島香代子です。そして本日のコメンテーターは、
はい、京都 NPO センターの真鍋拓司です。よろしくお願いします。
ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働銀行の協力でお送りしていきます。本日のゲストは親子笑顔基金実行委員会代表の青木真由美さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。笑顔の家代表の青木真由美と申します。
そして、テーマは大丈夫、あなたを応援しています、子どもも大人もみんなが笑い合えるようにっていうことで、今日お話を伺っていくということなんですけれども、はい、真鍋さん、早速ですけど、はい、まずちょっとご紹介をお願いいたします。
はい、最初私との、親子笑顔基金実行委員会さんの出会いというのはですね、市民活動総合センターの方にですね、団体の今後の運営のことで、事務局の、吉野さんという方からがですね、ご相談お越しいただいて、でそこから何回か相談だったり講座なんかに、お越しいただいて、その中でいろいろお話をしていたんですが、この秋にですね、いろいろ事業がこう動き始めたというところをお聞きしまして、それで今回ラジオに、ぜひ出てくださいということで、はい、今日お越しいただきました。
ありがとうございます。じゃあ早速お話を伺いたいなと思うんですけれども、はい、まずこの、親子笑顔基金実行委員会っていうのはどういうことをやってらっしゃる
団体ですか？はい、そうですね、目的をすぐ先に、ね、お伝えさせていただきますと、親子を救うっていう、うん、目的があって、進めている次第ですね。はい、
これはいつぐらいにご設立された
んですか？設立は去年の、11月になってるんですけど、うん、もう思いとしてはもう何十年も、はい、もうずっとその寺ヶ谷の形をしたいっていうのが何十年も思ってたんですけど、もうやっと形になったのが去年ですね。はい、
ちょっとフェイスブックをね、拝見しましたらば、はい、とても素敵な町屋っていうか、そういうところでのねお写真とかもあったんですけれども、
はい、
そういうところも運営されていらっしゃる。
そうですね、ありがとうございます。あれ もちっちゃい頃からああいう町屋みたいなお家に住んでたので、うん、ずっと探してたんですけど、うん、はい、見つかって、はい、そうなんですね、去年ですね。
でそれを設立されたのが去年で、
そうですね、
で今年活動されたその、期間は、何か、
はい、
何をされていたのか。
はい、実は見ていただいた通り、今は綺麗なんですけどね、うん、もうボロボロだったんですね。はい、ボロボロを、スタッフの、メンバーってそうなんですけども、人たち全員でそのリノベーションをずっとしてました。
いわゆる古民家のところを すごくこう素敵な、ね、お写真ですごく素敵だったんですけど、
う
ん、
素敵なんですけどね、うん、今はもうその当時はもうボロボロで、はい、
自分たちでやったっていうのがすごいですね。
そうですね、その前にもちゃんと学生たちが、はい、まだ私たちがやる前に家を学生たちがちゃんときれいにしていただいたっていうのもあるんですけども、うん、その後もまたやっぱりまだボロボロで、
うん、
はい、もう改善しました。修繕、ね、
修繕、
はい、
うん、
そして、活動が今年の4月から
そうですね
予定だったという。
そうなんです。全部準備ができていて、さあ4月の8日に、うん、さあ始めようっていう時に、ね、今 このコロナ禍 の状態に陥りまして、全てが白紙状態になったという感じですね。
ね、でも 動き出されたということですね、この秋から、
うん、そうです ねもう動きまくってってすごい気合い入ってたんですけど、ね、はい、うん、まさかこういう事態には想像もしなかったんですけどね、うん、
なのでまだその笑顔の家自体にはあの、活動拠点として動かせることは、うん、コロナの事情でできないような、
そうですね、集まるっていうことがまずちょっとあの、まあ、集まることばっかり考えてたんですけど、まあ、それがなくなっても何かできることがないかということで、今はやってるのがクリーンレンジャーって言いまして、毎月、まあ、月に3回から4回あのその笑顔の絵がある京北のその周辺をずっとこう掃除しまくって、ね、地道な活動をあのしてるんですけど、今や続けてやっと、地元の方に分かっていただいたという段階です、
はい、大事な活動をねやってらっしゃいますよね、はい、そのコロナだからもう残念っていうところで、じゃあ何ができるかっていうことでね、
うん、そうですね、もうそればっかりですね、何ができるか、うん、もう大きなことイベン大きなことっていうか子どもたちが喜ぶようなことを考えてたので、うん、これがなくなっても何かできるか、もうそればっかり考えてましたね、
じゃああの具体的なねあのイベントもこう素敵だということで、真鍋さんがぜひ今日登場していただきたいということだったんで、そのあたりを教えていただこうかなと思いますが、真鍋さんからちょっとご紹介していただいた方がいいですか。
はい、まあ この秋から、活動開催再開というか開始されるというところで、あのチラシを市民活動総合センターの方に、持ってきていただいたんですが、それが、スマイル心理学体験版の、受講生募集のチラシだったんですね。なかなかあのスマイル心理学っていう言葉自体、私は初めて、
そうですね、
はい、聞いたんですけど、実践型速攻型の心理学の、5日間プログラムだということで、はい、ぜひそのことをあの詳しくお聞かせいただければと思います、
うん、はい、わかりました、ありがとうございます。スマイルあの心理学体験版っていうのはあのもちろん初めて聞かれたと思うんですけど、スマイル心理学っていうのは私があの名付けたんですけどもね、やはりその13年前からあの個別でいろいろ相談にねあのずっと乗ってきたんですけども、あの全国からあの訪ねくって、ね、くれる方が あのありがたいことにたくさんあり、まあ、より広く皆さんのお悩みを聞きたいっていう、まあ、自分が思って、であのいろんな人と関わっていると話を聞いてほしいっていう方がねたくさんいらっしゃったので、あのこの頃からその個別に悩みを乗るよりももっと多くの人に学んでほしいなということで、心理学を、まあ、自分で勉強してたんです。でその心理学を勉強していくうちに、もっとこういうふうにしたら分かるんじゃないかとか、もっとこういうふうにするとあのいろんな人たちが、理解が深められるんじゃないかということで、うん、独自の心理学っていうのでスマイル心理学を作ったんですね、うん、でこのスマイル心理学がどんどん広がっていくんですけど、うん、あの、私一人ではちょっとなかなかそのいろんな人の心理学っていう伝えるっていうことがちょっと難しくなってきましたので、講師養成講座っていうのを作らせていただいて、でそしてそれを卒業したあの講師たちがこのスマイル心理学体験版というあのことで、今、秋からですけど、はい、実践をしていただいてます。はい、
まあ、実際にはどういうことをそこではされるんですか。
そうですね、やっぱり心理学といえば一番大切なのが傾聴ということになりますので、徹底した傾聴、うん、それから、自分がその過去に、秘めていたものとか誰にも言えないこととかの解放であったりとか、本当に体験版ですので、あの基本的なことになりますけれども、そこに来ていただくだけでもあの自分の心が少しでも和らぐというような感じの5日間プログラムで、あとは自分を内観するとかね、いう形でその5日間プログラムっていうのを作らせていただきました、
ね、ここまでご紹介したんだけれども、はい、これに参加ちょっともう募集期間終わっちゃってる私ちょっと残念っていうのはあるんですけども、こういうことをねやってらっしゃって、 そしてまだまだ間に合うお話も、うん、あるんですよね、
はい、
でそこに行くまでにちょっとミュージックブレイクで一曲ご紹介いただこうかなと思います。
はい、わかりました、ありがとうございます。私がね最も、大好きな曲なんですけども、愛の、ストーリーっていうので、曲選ばせていただきました。お願いします。
はい、本日のゲストは親子笑顔基金実行委員会代表の 青木真由美さんです。後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
真鍋さん、さっきね、はい、初めてスマイル心理学っていう言葉を聞いたんですけど、うん、なんかとてもね面白そうというか、うん、素敵な感じが、そうですね、響きがありますよね。
僕すごいなと思ったのが、その心理学学ばれて、それをこう一般の人でも分かりやすいようにこうスッと入ってくるように、あのご自身で独自で開発されたっていうところが、やっぱりこう心理学の用語ってなんかこう堅苦しかったりとか、なんか結局それなんなのっていうのって結構多いと思うんですよね、うん、それをあの、ま、自分が理解するだけじゃなくて、他の人、あの一般の人が、それをスッと入ってくる、分かりやすいようにっていうことでプログラム開発されたっていうのも素晴らしいなと思ってお聞きしてました。で、ここでこのスマイル心理学っていう、こうスマイルっていう言葉を、名付けられた、はい、そこのなんか理由っていうのをお聞かせいただけますか。
はい、ありがとうございます。そのスマイルっていうのは もちろん笑顔っていうことなんですけどね、みんながこう笑顔になれば、本当に先ほどの歌のように、あのもっともっと世界が広がるんだろうなっていうことを、思ってまして、で私自身がそのコンセプトであります人の役に立つこと、それから、人が喜ぶこと、それから人を笑顔にしたいっていうのをね、ずっとこの3つをやってまいりましたので、じゃあこの、お役に立ちたい、喜ぶこと、笑顔を増やしたいっていう、これを全部すれば全員が笑顔になるっていうね、ということで、もうスマイル、笑顔基金とか笑顔の家っていうのにこだわりました、うん、はい、みんなを笑顔にしたい、ただそれだけですね、
うん、はい、なんか笑顔がね免疫力アップにもなるという話は聞いたことがある、
本当にそうなんです。そうですよね、本当に免疫力アップして、本当に今の時期ね、笑いがね、なかなか少なくなってますけども、うん、ここぞっていう時にその笑いっていうのは、うん、はい、必要だと思いますので ね、
そういう意味でもこのスマイルっていうね、うん、心理学っていうのすごく興味が湧きますね。
ありがとうございます、うん、今真鍋さんもおっしゃっていただいたように、うん、本当にスマイル、スマイルというか心理学っていうと、うん、ちょっとこう誤解されている方とかね、うん、難しいんじゃないかなっていう方がたくさんいらっしゃるんですけど、うん、実際私が受けて難しかったんですね、うん、はい、だからこれを本当に言っていただいたように、うん、子供でも分かりやすくするにはどうしたらいいのかっていうので、うん、ずっと考えてたので、うん、誰でも本当に簡単に、うん、はい、スッと入ってくると思います、
うん、はい、なんかこう心の中にね、ゴロゴロっとしたものがなんか溜まってしまって知らないうちにね、なんかこうストレスがこう、ね、積み重なっていくみたいな状況を、なんかその前にこう、ね、流し去っていくような、うん、そういうことが学べそうな、うん、あ予感がしますけど、いかがでしょうか。
その通りです。体験版が、ね、またこれ終わってしまうんで、うん、申し訳ないんですけど、体験版が本当にその募り積もる前に、うんうん、聞き出しますっていうことなので、うん、はい、だから積もり積もった時はね、ちょっと、うん、大変な事態になる、ね、場合が多いですので、うん、その前にその体験版もそうですけど、私が、ね、やってるのも、うん、その積もらないように、うん、はい、吐き出していくという日々。
でご代表の青木さんも、はい、今日見学で来られてる吉野さんもすごい笑顔素敵で、はい、このスマイル心理学を体現されてるようなことが、はい、すごいよくわかるので、ぜひ多分これも受けたら、このお二人のように素敵な笑顔で毎日暮らせるようになるんだろうなと、はい、思います。
うまいこと言ってくださる、ありがとうございます。その通りでございます。
体験、今でもね、はい、スマイル心理学の体験版っていうのはもうちょっと募集期間終わったんですけれども、うん、その他にスマイルセミナーっていうのはご参加まだまだこれからも、
はい、まだまだ、私も、募集してますし、講師陣たちも今どんどんどんどん募集をしています、はい、
そういうのをどこでなんか見たら分かりますかね。
ホームページが、はい、あるんですけどね。
じゃあこの、笑顔基金、実行委員会っていう検索したら、はい、出てきますね。
そうですね。あと、笑顔の家京都でも、検索出てきますし、うん、あとホームページは、笑顔キッズ .jp egaokids.jp で出てきます、うん、はい、
このスマイルセミナーのお話ね、ちょっともうこうみんながさっと参加しやすいような取り組みをされているということなんですけど、もともとその前身になんかそういうものもあったと、なんかきっかけみたいなのがあったというふうな。
そうですね、やはりその13年間ずっと個別に相談を乗ってきたっていうのはものすごく大きかったんですね、うん、だから個別ということではなく、もっ と、多くの人に、まあ、全国今はね京都を中心として活動してますけども、ゆくゆくはその全国各地につなげるということで、うん、はい、やっていきたいなって思っていますね、うん、はい。
開催場所はどこになるんですか？
もう全国ですね。自分的に将来に思っているのはその10年後にはもう全国、うん、今京都、私が京都出身なので、うん、京都から発信していきまして、まあ、右京区出身なので右京区に1店舗今ね、でもう1店舗右京に建てまして、そこからどんどん広げていこうと思っています、はい、全国展開ですね。
すごい笑顔の全国展開
そうですね。
すごい素敵ですよね。
笑顔のリレーをつなぐという感じですね、本当に。
そしてその笑顔の家っていうところも、はい、今はちょっとね、うん、そこで拠点にっていうことができないけども、また落ち着いてきたらね、そこでも何か始まりますよね、きっとね。
そうですね、今後今もやってるんですけども、セミナー、今言ったようにセミナーとか体操教室とか、さまざまなイベントを開催を少しずつですけど、うん、やってます。で、先週日曜日もそのスマイルセミナーっていう、まあ、これまたスマイルなんですけどもうやらせていただいたりしてるんですけども、ちょっとずつですけど、うんうん、動いていっています。
なるほど、
はい。
ではここで、ね、実は2曲、あとゲストセレクトで持ってきていただいているので、もう1曲ご紹介いただけますか？
はい、はい、またまた愛なんですけども、はい、これも大好きな君が笑えばね、はい、世界中がハピネスで、よろしくお願いいたします。
聞きください。はい、ではね、そろそろ時間も迫ってきましたので今後の予定とかをね、
そうですね、まあ、今ご相談受けて NPO 法人化の設立準備中真っ只中でございますが、はい、今後の予定なんかをお聞き、
はい、
はい、お聞かせください。
はい、ありがとうございます。先ほどもね、申しましたように京都を中心として、活動していきます。で、ゆくゆくは全国各地につなげるよう動いております。で、今はねこういう状況なんですけども、小さい頃から、いつでも誰でも来られるテロ小屋っていうね、うん、ことを思っていましたので、今後とも、来られる、いろんな方が来られる沢会、それから、始めようと思ってましたけども、本格的に来年から子ども食堂を毎月、定期的に開催する予定です。で、今年はね本当にできなかったんですけども、バーベキューとか、裏に庭があるのでね、うん、畑体験をしていただいたりとか、お魚釣り体験とか、うん、そういう感じでね、子どもたちが本当に昔の遊びに触れてほしいということでたくさん考えております。あとは一人一人に寄り添った話を聞く回をもう少し細かくやっていくっていうね、もっともっと深く聞いていくっていうこと、それから今も、心理学構成をどんどん要請しているんですけども、講師による勉強会、それから講師による個別悩み相談とかっていうのをね幅広く実施していきたい。それとあとは、学校、企業、親子の集まりなども、なので、講演をしてどんどんこの笑顔の家の活動を広げていきたいというふうに思っています。あともう一つは、さまざまな、活動をされている団体と連携していって、連携していきたいと思っております。はい、あともう一つはね、毎月第1日曜日にね、本当に素晴らしい、お寺、宇治にある新下寺というお寺があるんですけども、これ毎月第1日曜日法要を、していただいてます、住職にね。で、その、毎月第1日曜日は法要なんですけども、奇数月、1,3,5,6,7,9,11、これはね法要同心会っていうのを私が作らせていただいたんですけども、これは日常聞けない、お坊様、住職様の、お話、お坊様じゃないね、住職様のお話、それとか説法、仏法にもつまる本当にね、これも日常で使える、日常で即行動ができるっていう、ね、うん、ことを、毎月、奇数月1時半から、宇治にある新下寺で、お嬢様にやっていただいてますので、ぜひこれもねどんな方でも来れますので、ぜひいらしてくださったらなと思います。はい、
なんかすごくね次々とこう新しいことがねできそうで、
ごめんなさい、奇数月で、ね、なかったです、偶数月でした。偶数月すごい、1,3,5,6,7,9,11,12,4,8,10が新下寺の 放流同心会です、
はい、
大きな間違いでした。偶数です。
素晴らしい秘書が指摘して関係を出してる。
ありがとうございます。
でも本当にね、あのそういうお寺ってっていうのもまたなかなかね、そんなにあの日頃行けるところでもないし、うん、でも行ったらなんかあの非日常な空間っていうか静寂の中でね、心も落ち着く場所だと思うし、
うん、そうなんです、ね、本当に本当にあの日常でね、うん、あのそれこそ心が本当に現れる、もう月1回でも行くといいなとは思いますね、
うん、はい、ね、本当になんかこういろんなね、ことをこう展開されていますけれども、真鍋さんは、心の悩みはどういうふうに
それここで言うんですまあでもなかなかね、あの、はい、さっきもお話、さっきお話ししてたんですけど、あのなかなか男性ってね、あのこういう自分の悩みを人に話すとかさらけ出すみたいなこと苦手なね、あの部分すごく大きくて、あの、まあ、そういう男性にこそぜひこういう、あの心理学を使ったそういう相談だとか、講座だとかぜひ参加してもらって楽になってもらいたいなと、笑顔になってもらいたいなと、
あの普通のその教室みたいな堅苦しいんじゃなくて、本当にアットホームな家庭的な感じなので、ね、うん、ぜひぜひね、男性も来ていただきたいなって思います、うん、ね、
まあ、エンディング曲が流れてきましたのでいよいよ終わりになりましたけれども、本日のゲストは、親子笑顔基金実行委員会代表の青木真由美さんでした。とても素敵な、ね、お話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
そしてナビゲーターは、ナビゲーターじゃない、ナビゲーターは高島佳代子ですけども、今週のコメンテーターは、
はい、京都 NPO センター真鍋拓司でした。
ありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。